はいどうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。お願いします。
はい、トシミナ
です。はい、お願いします。まあ、僕はですね、14巻タイトルを持ってるんですけれども、その全てを言う人っていないと思ってるんです。ですからですね、はい、今回は自分が知ってほしいタイトルをご紹介させてください。
はい。
まあ、かなり何年もかかってるんでね、撮るのに。
おー、うん、まあまあそれはね、難しいものでしょうから。
4年目にして王者になったっていうのは嬉しいことですよね。
4年目、うん、4年かかったけど、
まあでもこっからですけどね。
ほう、
うん、こっからなんです。優勝してからなんで、難しいのって。だからまあまあ、しかもそのどこにも所属してなかったっていうので注目もされてるんですけどね、
ほう、所属してない、
うん、のに、
うん、
っていう。まあ、もともとは大阪で活動したんですけど、
うん、
まあ、事務所入ってね、
はい、
だけれども、まあ、フリーになってこっから自分らで頑張っていこうっていう時に、うん、まあ、こういう風に優勝できてるんで、まあ、幸先いいのかなっていう、まあ、4年目にしてっていうね、あ、まあ、頑張っていきたいですね、本当にね。
なんかあれだろ、それお笑いのやつだろなんかお笑いのやつだろ。
大塚みやなあの、え、あれですよね、僕ってあの、うん、煮干しイワシですよね。
いや違いますよ。
え、僕ザ・ W 優勝した煮干しイワシですよね。
W って女の子の大会でしょ。
ええ、
うん、あと煮干しイワシでもないから。
いやいやいや、あの決勝の決勝でアイドルがうんこするかしないかっていうネタやったしゃべくり漫才で。
そんなんで勝ったの。
いや、そうですよ。
えぐ、
え、俺の活躍見てないの、そもそも。優勝したのに なんでやねん、1000万もらったのに。
あ、そうなんだ。
もうほんと困るわ、ほんとに。
いや、あなたは違います。
そっか。
W の要素がないです、
ね。あ、ごめんなさい。確かに、ウーマンの要素がないですもんね。うん、ごめんなさい。僕じゃなかったですわ。煮干しイワシさんっていうね。
はい。
もともとは大阪吉本所属してたんだけれども、うん、そこからフリーになり。
うん。
そして、ザ・ W で無所属なのに優勝するという。
はい。
快挙。
なかなか難しいんじゃないですかね。
そうですよ、うん、それがですね、若いお二人で、まあ31人とかやったかな。
あ、若いね。
うん、なんですよ。
だいぶ若い、
ね、この二人がですね、もう見た目もっと若いんですけどね、
うん、
この二人がですね、しゃべくりでもって漫才をやって、で、うん、4回出てるんですよ、今回含めね、うん、4回出て。
W って何でもいいやつだっけ。
何でもいい。
コントとかでもいいんだっけ。
うん、ピンでもいいし。
そう、ね、
そう、出て、まあ何でもいいんですよ、うん、で、それでもってしゃべくり漫才、うん、マイク1本でだけでやって、
ほー、正統派で。
そうで、今までは正直その総当たり戦じゃないけど、戦っていくんですよ。戦っていってトーナメントで上がっていくみたいな、うん、で負けれたんですよ、決勝で、うん、毎回ね。だけれども今回は倒し倒し倒しで初めて勝って嬉しいって言ってたのが、うん、そのまま決勝まで行き、
うん、
そして優勝をもぎ取るという、
うん、
素晴らしいですよ、う
ん、すごいんや、うん、
で、それがあのアイドルの、アイドルはうんこ我慢してんちゃう、しないんちゃうっていう。
それで勝ったんだ。
それで、
すごいね。
まあまあ、それだけ言うと僕のあれは、うん、説明が下手くそなんでね、うん、あれですけれども、すごいですよ。
へ、うん、ちょっと、チェックしてみますわ。
いや、そうですね。
煮干しイワシ。
煮干しイワシさんですよ。煮干しさんとイワシさんで、
そのまんまなんだ。
高校の同級生だった煮干しとイワシで在学中に結成するという、高校3年時にはハイスクール漫才に出場したりとかね。
あ、結構頑張ってますね。長いことね。
そうですね。うん、そうですね。
で、
うん、結成が2013ですから、
うん、
もう10年以上の
なるほど
プレイヤーですね。いい出汁で取りますっていうね、キャッチコピーで。
好き、煮干し。
いや、それ煮干しの情報でしょ、あなた、
うん。
うん、違いますからね。で、それで言うとね、結構面白いな人が出ていって、うん、もじゃさん。
ちょっと知らないです。
あの、
もじゃさん。
ガンジーさんの元相方さんです。
おー、ガンジー、
うん、横須賀、
横須賀、
いや場所忘れんなよガンジー忘れていいけど、横須賀は覚えといてよ、近いじゃないあなた。
ガンジー横須賀さんの、
う
ん、
そうなんですよ、元相方さん、もじゃさんっていうね。
へえ、なんかそれ、うん、どうなんだろうね、どういう気分で見てんだろうね、うん、
いや、それは応援でしょう、ね、応援ですよ、うん、で、おもろかったよ、すんごいシュールやったけど、
うん、
俺このメンバーの中やと結構トップクラスに好きやったな
ぁ。
うん、中堅率八甲さんっていう、コンビ女性。
もう全部知らないか
も、
俺。
うん。いや、俺も初めてやった。初めましてやったけど、いや、面白かったね。うん。 すごかった。まあみんな面白かったですけれども、
うん、
よかったですね。すごくね、まあ、ザ・W。
金太郎さんが出てるのは知ってる。
ああ、出てましたね。まあモノマネでしたけれども、うん、なんかあれでしたね。フリップでめくっていってモノマネをするっていうようなもので、まあ、なかなかねすごい対決でしたけれども、はい、ああ僕は全く関係ないんで、
でしょうね。
ただの視聴者なんでファンでね、うん、はい、見させていただきましたけど、ありがとうございます。まあまあ12月入ってね、はい、しばらく経ちましたよ。
はい、
もうそろそろ僕もちょっと呼んでいこうかなと思いまして、お便りを、
はい、どうぞ、
はい、読ませて、うん、はいどうぞって冷たくない？はいどうぞ、
それはもうどうぞ、
いや、はいはい、喜んでくれ言ってほしいけどね。はい、どうぞ。ちょっと、なんか冷たいなと思いますけどね。はい、では行きます。
はい。
まずですね、まあ、イベントをやっていましたので、
うん、
そのイベントの感想を来ております。こちら読ませていただきます。
はい。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつもお疲れ様です。はじめまして、ヤンバルクイナと申します。
お疲れ様です。
初めてなんですね、うん、このお便りが。
はいはい。
12月10日の大阪でのイベントで、初めて参加したので、
うん、
どうしても感想をお送りしたく、お便りさせていただきました。
はい。
少し重たい気持ちにさせてしまうかもしれませんが、
うん、
私は職場の人間関係でとても苦しい時期がありました、
うん、
私生活で気分転換を試みてもうまくいかず、
うん、
何かしら関係のない情報を少しでも身に入れてないと正気を保っていられないような日々を過ごしていました。
あ、だいぶ追い詰められてるね。
そうですね。生活の BGM として適当に YouTube を垂れ流している中、
うん、
ひときわ目を引かれたのが都市ボーイズさんでした、
うん、
怖がらせようとより取材等で実際に聞いたお話や体験したリアルだけを話すからこその満足度、
うん、
この人たちは何かが違うとすぐに思わされました。
わかる。
好きでやっているという熱量みたいなものにきっと心をつかまれたんだと思います、
うん、
岸本さんのいつも冷静でそこにいるだけで安心するような裏ボス感
なんで裏なん
て、いやいや、うん、中ボスですか、うん、林さんの恨みは忘れないがお世話になった恩も絶対に忘れないというまっすぐなところや呪物愛、わ、
うん、
かります。かっこ呪物自体怖いものとしか思ってませんでしたが、人のために力を尽くした心ある存在なのだろうということを林さんのおかげで認識が変わりました。仲のいいお二人から出る空気感がとても大好きです。怖いも面白いもある最強コンビ、おかげさまでトシボーイズさんの動画を見ている間だけ心から楽しいと思える時間がやっと生まれ、ずっと私の心の支えになっていました、
うん、
それからイベントに行きたいなと思っていたのですが、仕事以外でストーリーに出ることがその頃の私には高いハードルでなかなか踏み出せずにいました、
うん、
ですが今回林さんが来年から生で見られる機会が減るかもしれないということで、お二人揃っているこのタイミングを逃すと絶対に一生後悔すると思い、初めてイベントに参加した当日、
うん、
これまで動画やポッドキャストを見聞きしすぎたせいか、目の前にいるのに動画を見ているようなふわふわした不思議な感覚になりました。笑い。始まる前から緊張してしまっていたので、きっと話に集中できず、ただその場の雰囲気を楽しむ感じになるかもなーと思っていたのですが、
うん、
これまた気づけば話に熱中。あ、そうだ。これだからトシボーイズが好きなんだ、と再認識できたイベントでした。トーク終了後の物販でお二人の前に行く勇気がなかなか持てなかったのですが、とりあえず最高列に並び、無理だったら帰ろう、や、でももし話したらぜひ感謝を伝えたいがせめぎ合い、心臓バクバクの中私の順番になりました、
うん、
結果ポンコツになりました。感謝は愚か、頭が真っ白になり挨拶の言葉すら発せず、タオルとステッカーお願いします、本にサインお願いしてもいいですか、とただ物を買いに来たロボットになりました。ほとんど目を見ることもできず、ありがとうございますとお辞儀しかできませんでした。
まあまあいいですけど
ね。何かを言おうとすると涙がこぼれてしまいそうで、必死に涙をこらえる耐えるだけのロボットでした。
うん、
付き添いで来てくれていた友人の元に戻った途端号泣しました。言葉をほとんど交わさずとも、ひしひしと優しさを感じられる二人の丁寧な対応のおかげで、伝えられなくて悔しいより何万倍も嬉しくて嬉しくて感動泣きでした。イベントの翌日、朝日を見て世界ってこんなに綺麗なんだと、生きてればこんなに嬉しいことがあるんだと幸せな気持ちになりました。勇気を出してイベントに参加して本当に良かったです。動画やイベントがあればあるほどそれはもちろん嬉しいのですが、 お二人の心身の健康があっての私の幸せなので、どうか休憩も適度に挟みながら好きなことを続けてくださるのが私の願いです、
うん、
イベントで伝えられなかった思いを吐き出すように長々と書いてしまいましたが、読んでいただけていたら嬉しいです。これからも陰ながら応援させていただきます。大好きです。また会いたいです。今回は感想だけになりましたが、私は沖縄の人間で、うん、おばあちゃんがユタだったこともあり、不思議な体験がいくつかあるので、またお便りさせていただければなと思います、
うん、
PS 私は紫のネイルはしていないので、林さんご安心ください。笑い、やんばるクイナより、
うん、
iPhone から送信
っていう、ね、いいよ、読まなくていいよ、そこは。
そうですね、まあ、どうか休憩も適度に挟みながら好きなことを続けてくださるのは私の願いですっていうふうにね、
うん、
言ってますけれども、それはこっちで決めるから。
いや、いいだろ、別
に。じゃあこっちで決めるんで。
言ってくれてるんだから。
スケジュールはこっちで決めるんで。
してんだから。
何ですか本当に。こっちで決めるんで、スケジュールはね。ありがとうございます。本当嬉しいですよね。はい、こんな思いで来てくださって。
だいぶ熱量がね。
そうですね。楽しんで帰ってくださるのは本当に嬉しいですけれども。
まあね、日常があんまり、ね、うん、うまくいってないみたいな感じでしたけど、うん、まあまあ、
はい、
まあ、なんかこれが息抜きになりゃいいな
っていうぐらいでね、思ってますけど。いや、あります、あります。本当にそんな気持ちでね、来てくださってる方ちょこちょこと連絡いただくじゃないですか、
うん、
本当に辛くって動画を見て笑ってる自分がいて、うん、あ、まだ笑えるんだ、イベント行ってみよう、で楽しかった、でそれから何度も来てくださる人とかね、うん、連絡もいただいてますけれども、いや本当に嬉しいなと思います。僕も同じやったんで、その学校行けんと辛くってラジオばっか聞いてるとかね、
うん、
AD の時仕事うまくいかなくって、まあ、その時もラジオでしたけど、
うん、
ラジオばっか聞いてる、バラエティに逃げるのがあったので、まあ気持ちは本当にわかります。まあそれになってるんであれば嬉しいなと思いますけれども、僕本当に一切読まずにこのタイトルとか名前で決めてるんで、
うん、
ちょっとこちらで読ませていただきます。名前ちょっと気に入ったんで、
はい、
はい、千と正雄の金隠しという方ですね。
まあいいんじゃないですか。
はい、件名がね、人の死がわかるという件名なんですよ、
うん、はい、
ちょっと読ませていただきます。はじめまして、千と正雄の金隠しと申します、
うん、
このチャンネルを知ったのは武術系のチャンネルに呪物コレクターの田中さんが出演しており、出てるんだそんな、
うんうんうん、
そこから不思議大百科を知り、
うん、
林さんが出演していてこちらのチャンネルを視聴するようになりました、
うん、
自分はスピリチュアル、オカルトなどは信じておりませんが、お二人のやり取りやお話が面白く配信を楽しみにしております、
うん、
ありがとうございます。今回自分の感覚を考察してもらいたくメールをさせていただきます。感覚ですって、う
ん、はい、
自分は人の死が感覚的に分かったり、かっこオーラ、映像が見えることはありません、
うん、
突然思い出した人と出会ったりします、
うん、
自分は2歳の時からの記憶があります。初めて人の死を感じたのは小学校1年の時、
うん、
クラスの女の子を初めて見た時、この子は大人になれないなぁと感じました、
うん、
その時は人の死という概念が分からず、その後2ヶ月後ぐらいに交通事故でお亡くなりになりました、
うん、
この時に初めて人の死というものを理解し、自分がそう思ったから死んだんだと自分を責め恐怖でした、
うん、
2回目の死は中学3年の頃、こいつは大人になれないなぁと感じた友人がいました、
うん、
その友人は進学せず就職をしたので、高校の夏休みのアルバイトを紹介してもらい、一緒に働いたり遊んだりしていました、
うん、
最後の別れはゲームセンター。当時は携帯がない時代で、
うん、
明日電話をしてなと伝えて、当日いつもかかってくる時間になっても電話がない。こちらから電話をすると知らない女の人が出て、
うん、
友人の母親に変わりますねと言われ、友人の母親から亡くなったと伝えられました、
うん、
突然死でした、
うん、
それから数十年死の感覚はありませんでしたが、近年になってまた死が分かるようになりました、
うん、
かっこなぜか関わり合いがない芸能人や親しくない人の記憶が何度も思い出すと出会うことは続いてました、
うん、
人の死はデリケートな問題なので、死んだ後後出しじゃんけんみたいな形で妻には伝えていましたが、
うん、
半信半疑だったので、芸能人なら問題ないなと思い、電撃ネットワークの南部さん長くないよ、近いうち死ぬよと伝え、
うん、
次の日の夜慌てて妻が南部さん亡くなったよと言いに来ました。信じた妻に自分が死ぬ感覚がある、覚悟しておいてと伝えました、
うん、
え？ 信じた妻に自分が死ぬ感覚がある、覚悟して、これ自分がってことか、
うん、
その後何度か事故になりそうなことがあり回避して軽傷で済みましたが、今は自分が死ぬという感覚はありません。
うん、
あ、逃れることができるんだ。
うん、
先に申した通り、スピリチュアル、オカルト類は、その類は一切信じておりません。自分の感覚のみ信じています。
うん、
ただし3歳と4歳の時、異形の存在と出会っており、矛盾しておりますが、この時の記憶ははっきりと未だに覚えています。
うん、
この感覚は息子にも伝わっており、最近車のおもちゃを見せた、捨てていい？尋ねたら、
うん、
2歳の時ベビーカーでゲームセンターに遊びに行って取った景品でした。
うん、
しかも景品が回転しているやつを叩いて落としゲットしたところまで覚えており、お父さんが取ったやつだから捨てないでと言われました。昔の記憶をちゃんと覚えてることですね。
うん、
星坊主のお二人はどう感じられますか、よろしくお願いします。という、まあ、人の死が分かるという、うん、しかも遠隔でも分かるというね、
遠隔、うん
うん、テレビを見てても分かるみたいなことですね。ただ名前が千と正男の金隠しっていう名前なんですけれども、これは実名も書いてるし言っていいのかな、これ。
いや、
ダメなのか。あ、ダメですね、ごめんなさい、
ね、
はいはい、はい、という話ですけれども、いかがですか。
うん、まあ、僕も何人かそういう方は
会ったことあり
ますよ。
ただ遠隔でって俺ないかも。直接看護師さんとかが追ってみて、あ、この人どこどこが悪いな、近いうちに亡くなるなっていうのが分かるっていうのが、でもそれって経験則かもしれないじゃん。
うん、
だけれども見た瞬間分かるらしいですね、匂いがするとかっていうのはあるんだけれども、うん、このテレビで見てて、
うん、
あ、この人長くないなっていうのが分かるっていうのは、
うん、
なんかすごいっすよね。
ちょっと トリッキーな例で言うと、
うん、
あの口走っちゃうっていう人がいたね。
口走っちゃう、
別にそのタレントのことをあの好きでもないしそんなに興味もないんだけど、うん、あの亡くなる直前というか近くになってくると、うん、その人の名前を口走っちゃう、でその口走った人がやっぱ数日後とかその近いところで亡くなるから、うん、その話してる時にいた友達とか、
うん、
お前なんであの時言ってたのって言うと、うんうん、いや無意識で言ってるから分かんないみたいな、だから多分か感覚的に知ってそれを吐き出さないと、はい、なんか気持ち悪いとかそういうことなのかなと思ったけど、
う
ん、
だから無自覚っていうことですね。
そうだから無自覚で分かってる人も結構多いかな、印象的には。
じゃあこれ確かに、まあでもいいか悪いか分かんないよね、人の意識が分かるってね。
まあでもなんか今ので言うと
回避できる、
回避できてる感があったから分かった方がいい気しちゃうけどね。
まあね、確かに確かに、うん、そうですね。まあそういう情報がありました。続いてじゃあどれにしようかな。ちょっとあ、これにしましょう。
はい、
はい、コキスケさんです。
コキスケ、
はい、ありがとうございます。
こん
にちは、いつも楽しく拝見しています。
うん、
初めてお便りさせていただきます。今回は私が体験した信じられない出来事を共有したいと思い、
う
ん、お便り1グランプリにお送りしました。
お、ありがとうございます。
先月のことです。
うん、
夜中に突然隣の部屋から大音量のテレビの音が鳴り響いて目が覚めました。息子が勝手にテレビをつけたのかなと思い、怒りながら隣の部屋を確認しようとしましたが、部屋は真っ暗。
うん、
朝だと思い込んでいた私は慌てて携帯で時間を確認すると午前2時。
うん、
隣を確認すると息子も旦那もすやすや寝ていて、私の隣で目を覚ましていた娘が怯えた声で、
うん、
ママ、テレビついてないのに音がすると言いました。
ほう、
恐る恐るテレビを見ても画面は消えたまま、
うん、
でも確かに大音量の CM が流れているんです。私はもしかして故障？と自分を落ち着かせようとしましたが、
うん、
状況が状況なだけに怖さが増していきました。
うん、
家族を起こさないようにと思いテレビを消しに行こうとしたのですが、リモコンを探すのも怖かったので、
うん、
電源タップのスイッチを切りました。
うん、
ところが音はや止まりません。パニックになりながら近くの別のスイッチを切るとようやく音がやみました。
うん、
翌朝確認したところ、最初に切ったスイッチは確かにテレビの電源でした。でも音が止まったスイッチは炊飯器のコンセントだったんです。
うん、
だから違うとこ切っちゃったんですよね。夜暗いっていうのもあって、
うん
うん、これだけでも十分怖かったのですが、実はこのお便りを書いている1週間前にも全く同じ現象が起きていました。
うん、
それ以前の体験としては、さらに結婚する前に住んでいた実家では午前2時に電気が勝手につく、蛇口がひねられて水が出る、玄関の人感センサーが反応するなど、
うん、
不思議なことが頻発しています、
うん、
黒い影やあれ誰かいるみたいな気配も感じたりします。いろんな体験はしているけど、今回の体験は人生で一番怖いと感じました、
うん、
映画や怪談で電源が入っていないものが動くという話は聞いたことがありますが、まさか自分が体験するとは思いませんでした、
うん、
本当に何かが近づいてきているような感じがして正直怖いです、
うん、
これは何かの前触れなのでしょうか、それとも何かを伝えようとするのでしょうか。お二人ならこの状況をどう捉えますか。ぜひご意見をお聞かせください。その他にも高校生の時、富士宮駅の階段のところで、転げて結構押された、
うん、
大の字パンツ丸出しの人生で一番恥ずかしかった出来事があり、またお便りしたいと思います。落ちや、
うん、
送らなくて大丈夫か落ちやからね、大好きなトシボーイズさん、ますますのご活躍をお祈りし、25年は必ずイベントに参加したいと思います。いつもありがとうございます、という、
うん、
コキスケさんですね、
うん、
うん、テレビが勝手に、ついたと思ったらついてない、だけれども CM が大音量で流れてるっていうね、ちょっと気味の悪い、
なんだろうな、すっげーでも気持ち悪いな。
でもちょっとやっぱり彼女自身も、
うん、
あの疑っているのが故障なのかなっていうのはあったりすると、
うん、
でいろいろ消してみるけれども、テレビの電源が消えなかったけど、なぜか炊飯器のコンセントで消えてるみたいな、よう分からんと思ってるんですよね。
炊飯器が鳴ってる以外に、
そうですよね、
な考えらんねん、それだったら
なんかさ、何の映画か分かんない、あれかな、ファイナルディスティネーションかなんか分かんないけど、
うん、
自分の死が近づいてくるみたいな、自分に、うん、その時ってヒントが出てくるみたいな話だったっけ、あれって、
うん、ヒント
生きてる中で、
そうだね、うん、
例えば新聞の一文字がヒントになってるとかさ、うん、でそれみたいな感じでさ、この CM がヒントになってるとかじゃない？
ああ、なんか言葉がってこと？
うん、そうそうそうそう、なんか伝えたいことをもしかしたら伝えてるみたいな。
まあ、伝えたいことがあるんじゃないかなとは思うけどね、そのなんかやり方としてというか、うん、なんか別に直接的にこうなんかやるって感じじゃなくて、うん、存在に気づいてほしい感じの印象。
まあね、まあそれもありますけど、なんか。CM を流すっていうのはさ、
うん、
何かしら別に他でもいいじゃん、物音でもいいし、そのまま引き続き、うんうん、だけれども CM を流すっていうのがなんかもしかしたら意味あんのかなって思うよね。
あともう単純に仕組みが分かんないわ。
そうね、
テレビが消えてて CM をどっかから流してるって、うん、どういう状況というか、どこから聞こえてんだろうそれって思うし、
画面は真っ暗だけれども CM が流れてる、
テレビのスピーカーから出てんだとしたら、うん、炊飯器意味わかんないしね。
そうそう、炊飯器を消したら、
ね、まあでもなんか終わらなそうだね、まだ。
あ、そうですね、
ちょっとなんかありそう、
今後も、
うん、
まあ続きそうだなと思いますけれども、まあそのような、
まあまあ怖かったらなんかね、あの柏で打ってみたりとか、なんかいろいろやってみたらいいんじゃないかなと思います
けどね、うん、そうですね、うん、まあというようなお話でした。まあもうちょっと時間も時間なので、
はい、
今回はこの辺りにしておきますけれども、まだまだですね、12月末まで読み続けますので、
はい、
ぜひぜひお送りください。まあ、読まれなかったとしても、それが次の年にですね、繰り越しになりますので、
はい、
そしたら、もしかしたら2025年の方で、あ、そういうお便り送ってたなっていうのが賞を取ることがあるかもしれないので、
うん、
まあ、時期関係なく送ってください。
はい。
はい、以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。